皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はのっけからね、実際に現場に行った人しかわからない話をしようと思うんですけれども、はい、2年連続ねドジャースの開幕戦をドジャーススタジアムで見たんだけれども、今年ね実感したのはこの球団金あるわってああいうことなんですよね、まあ去年は大谷翔平が移って1年目でいい球場だなと思ったんだけど、今年行ったらですねすごく改修されてるんですよ。綺麗になってるんですね。たった1年でこれは回収するかと思ってね、全部で4試合見たんですよ。そのうちの2試合でね、おいこれやるぞこれやるぞって感じなんですよね。最初はハーシュハイザーのユニフォーム、ハーシュハイザーって有名な投手なんですけれども、4日目はですねこれ今僕着てて来週の写真にするんですけども、これ多分ね街で買うとね結構高いと思うんですよ。
だってパーカーですもんね、
万の単位のね、それを4万人に配るわけですよ。
うわーすごい。
金あるな。明日山本、明後日佐々木、この2人についてねちょっと後で喋ろうかなと。佐々木はねもういなくなるかもしれないので、その話をしたいと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は世界各国からの輸入品に対して相互関税をかけると発表し、今日は解放の日だ、アメリカを再び裕福にするために我々が動き始めた日として永遠に記憶されるだろうと宣言しました。すべての国と地域からの輸入品に 10% の関税を課した上で非関税障壁を勘案して個別に追加税率を上乗せするとしており、日本からの輸入品には合計で 24% の関税を課すとしました。
これは今週の一番のトピックスだったので、ポイントの1で取り上げようと思います。
マーケットはアメリカトランプ政権の相互関税導入を嫌気して株式相場が急落する一方、債券相場が上昇して利回りが急低下し、ドル相場が大幅に下げました。日経平均は3万4000円を割り込み、円相場は1ドル145円台をつけました。
これもポイントの1で取り上げようと思います。
アメリカのトランプ大統領は NBC テレビのインタビューで、ウクライナとロシアの停戦について、ロシアと合意できず、私がロシアに非があると考えれば、ロシア産のすべての石油に二次関税を課すつもりだと述べ、停戦合意がなければ1ヶ月以内にロシアに制裁関税をかけると警告しました。
トランプさんもですね、相当プーチンさんの腹黒さが分かってきたんだと思います。なぜだったら妥協するようなことを言ってるけども、結局はロシアの条件、例えばウクライナは中立化しなければならないとか、 NATO に加盟できないとか、今まで戦闘で取ったものはロシアの領土にするとかですね、何も譲歩しないでウクライナの停戦をね進めようとしてるわけですよ。それはいくらなんでも、これまでもこの番組で言ってきましたけど、トランプさんがですね、おかしいな、ちょっとあいつ俺頭きてんだと言い出してますよね。それはもうもっともの話で、そういう兆候が出てきてるのかなと。それに対して今週あたりからですね、プーチンがどういうふうに反応するか、彼の側近がアメリカに来ていろいろ話したみたいなんだけども、はっきり言えるのはトランプさんが希望するほどウクライナの停戦は足早には進まないということですね。
韓国の憲法裁判所は昨年12月に非常戒厳を宣言し、その後国会に弾劾訴追され逮捕起訴されたユン・ソンニョル大統領の弾劾審判で、ユン大統領に対し罷免を言い渡しました。8人の裁判官全員が罷免に賛成し、 民主主義を否定し憲法を無視した、国民を衝撃に陥れ社会、経済、政治、外交の混乱をもたらしたと指摘しました。
主に理由が3つあるんじゃないでしょうかね。大統領の国家の緊急権の行使、これは正当化できないと。つまり大統領は緊急権を行使することはできるんだけども、それは敵が攻めてきたとかですね、緊急な時なんだと、であの時そんな状態じゃなかったということをまず言ってるわけですね。だから非常戒厳の宣言は要件違反だと、要件満たしてないじゃないかということを言ったわけです。あと国会に軍投入したのはですね、国軍の政治的中立性に反するというポイントを明らかにしてます。ユンさんは大統領ではその瞬間に亡くなったんだけど、60日以内大統領選やるって言ってるんで、今日はまだですね比較的ソウルの市内は静かだったようですけれども、この週末または来週にかけてですね、どういう動きが起きてくるのか。とにかく分断が激しいですよね、韓国っていう国はね。どっから見ても分断激しいですよ。
アメリカ軍による武力攻撃計画が漏洩した問題をめぐり、バンス副大統領らがウォルツ国家安全保障担当大統領補佐官の更迭をトランプ大統領に提案していたことが分かったとアメリカの複数のメディアが報じました。一方、ワシントンポストはウォルツ大統領補佐官らが安全性が低いとされる Google の Gmail を公務で使用していたと報じました。
これはポイントの2で取り上げようかなと思います。
日銀が公表した3月の全国企業短期経済観測調査で、雇用状況を示す指数が全規模全産業でマイナス37と、1991年以来およそ33年半ぶりの低い水準となり、企業の人手不足感の深刻さが浮き彫りとなりました。雇用人員判断指数は、雇用人員が過剰と答えた企業の割合から不足と答えた企業の割合を引いた値で、マイナスの幅が大きいほど人手不足感が強いことを示しています。
トランプ関税がそのまま実施されるとですね、日本はマイナス成長になる可能性が非常に高いんですよね。だから今はこういう状況なんだけども、6ヶ月はどうなってるかというのはわからないと同時にですね、日銀は利上げ予定してたんだけども、今週目立ったのはやっぱり長期金利がドサンと落ちてるんですよね。これはマーケットのこのところで取り上げようと思うんですけれども、状況はチェンジングであるということだと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、トランプ大統領が4月2日に相互関税を公表しました。これを受けてマーケットも大きく下げました。
世界的に下げててですね、なぜそういうことになるかというとですね、はい、マーケットの落ち着きどころがわからないからなんですよね。つまり、トランプさんが日本はアメリカ製品に対して 46% の関税課してるぞと、それは相当いい加減な計算でポイントの2のところで上げようと思うんですけれども、でもまあ寛大に 24% にしてやるから払えって言ってるわけでしょ。それに対して日本は報復するつもりはないみたいなんだけど、カナダのカーニー首相はですね、報復をもう宣言してると。で、EU は状況を見ながらですね、報復するぞと警告しているフォンデアライエンさんがね、中国もまあ微妙なところなんだけど、ああいう国だから報復も示唆するという形になっていて、各国の対応ができてないわけですよ。で、各国の対応が出てきたら、トランプはそれに上乗せして関税かけるぞって言ってるので、この関税戦争のですね、着地点がわからないわけですよね。だからベッセントが一生懸命報復しないでほしいと、報復したらエスカレートするからって、自分が発動しといてよく言うわという感じで、つまり何が起きてるかというと、これを喋ってる最中でもヨーロッパの株を下げているみたいんですけども、今回トランプが始めた関税戦争がですね、着地点が見えないから、それ着地点が見えないというのはマーケットは一番不安なわけですよね。トランプが発表した日本に対する 24%、韓国に対する 25%、 そこら辺で落ち着けばそれはそれなりに経済見通し立つんだけども、各国ともですね、自分だけは除外してもらおうと思って一生懸命なってるわけですよ。日本もその典型なんだけども、はい、着地点がわからないっていうのはマーケットが一番不安なところでですね、もちろんその前の世界の株式市場がちょっと膨れちゃってたっていうね、価値的にね、特にアメリカのハイテク株がそうなんですけれども、やっぱり当面は下値をトライするということだと思うんですよね。で、トランプのいわゆる相互関税というのはですね、何を生むかというと、私は当面アメリカの企業にとって非常に大きなショックになると思っていたんです。例えばね、木曜日のニューヨークの株価で見ると、アメリカにとって誇れる、将来を託せるような会社である NVIDIA が 7.8% 安、Google が 3.92% 安、テスラが 5.47% 安、Apple も 9.25% 安なんですよ。つまりアメリカの市場を先導してきたこれらのアメリカが誇る会社がトランプ関税によって非常に脅かされているということになるわけですよ。で、なぜ脅かされるかっていうと、こういう会社はですね、アジアも含めていろんなところで生産してるわけじゃないですか。でもベトナムとかですね、あちこちに工場持ってても、その工場からアメリカに輸出するときは 46% の総合関税がかかるとかですね、そういう状況になってくれば、アメリカで国際的に活躍している企業ほど打撃が大きいっていうことになるわけですよね。EU はそうなんですけれども、アメリカに報復しようとするとですね、何をするかというと、例えばこういう僕が今名前挙げたような会社に対して報復するわけですよ。で、そうするとそういう企業はですね、ものすごく下げざるを得ないということになりますよね。
そうですね。
だからまあ昨日の木曜日のですね、ニューヨークのマーケットをじっと見てたんだけども、ドスンと1700ぐらいダウで落ちてね、はい、その少し戻ったんだけど、やっぱり安値引けなんですよ。それは先行きが読めないってことですよね。一番重要なのは、株が下がってもトランプはそれを気にしないって言っちゃってるんで、
はい、
株下がったらトランプがなんか政策緩和してくれるかっていう期待がないわけですよ。で、そうすると、じゃあ今度中国がどういう政策に出るんだ、EU はどう出るんだっていうことに気がいってしまって、しばらく買えない状況が続くはずなんですよね。もちろん株価ってのはですね、水準自体が力を持っていて、トランプ関税があったって Google は活動していくし、我々に必要な情報を提供してくれるし、落ち着きどころってのは必ずあるわけですよ、底値ってのはね、
はい、
レベルが切り下がれば相場には上に行く力が出てきます。だけどもそこがまだ見えないっていうね、まあもちろんニューヨークのマーケットなんて意外性があるから週末ということでですね、買い戻しの動きも出てきたりするかもしれないけれども、全体的に見れば、アメリカにとっても非常にですね、打撃となるのが、トランプの今回の総合関税だと思うんですよね。
はい。
それを最もよく表しているのはですね、長期金利が世界的にものすごく下がったということですよね。さっき日本の金利にちょっと触れたんですけれども、今現在ですね、世界の債券相場を見るとですね、アメリカが10年債 3.961% で、ドイツの国債が 2.567%、 日本の10年債の国債は 1.19% なんですよ。つまり 1.2% 割ってるわけですよね、
はい、
つい最近 1.5% を上回っていたのに比べるとドスーンと落ちてるんです。これは何を意味するかというと、世界経済全体が危ないよね。そうするとやっぱり金利は低下せざるを得ないよね。日本なんかもう自動車関税でマイナス成長になることがほとんど見えているわけですよね。なぜ関税が世界経済にとって打撃になるかというと、関税が上がると価格が上がりますよと、
はい、
でも価格が上がっても所得は増えていないので、働く人たちのね、そうすると購買する量が減るわけじゃないですか。購買する量が減ると何が起きるかっていうと、生産が減るってことですよね、
はい、
生産が減るってことはどういうことかって、雇用が減るということですよね。雇用が減るということは、ますます働く人たちの所得が減るということになるわけです。
悪循環ですね。
トランプはね、アメリカの主要産業が俺の関税によって蘇るんだって言ってるんだけれども、これは先週も言いました。つまりね、関税上げてもその業界が楽になるだけで、しかも技術革新とか努力しなくなるんで、絶対強くなりません。強くなるとしても、一つの産業が力強さを取り戻し、資金を集め、技術者を集める。20年とか25年かかるわけです。トランプが3期目をやるかもしれないって言ってるけど、わかんないけれども、任期中には無理なんですよね。無理なので、トランプ政権が何言い始めたかっていうと、 バンスが最近ですね、いや、これ時間かかるんですよって言い始めてるんですよね。
はい。
分かりきってんじゃないと。今日関税上げて、明日アメリカの鉄鋼業界がね、造船業界が反映するかって、そんなことは絶対ないわけですよ。はい。で、その間何が起きるかっていうと、リストラが起き、アメリカが力強さを取り戻すのに時間かかるから、その間は労働者が解雇され、ということになるわけですね。で、そうすると何が起きるかというと、アメリカでも景気後退の可能性が高まる。だいたい今年はですね、10ないし 15% しかないだろうと言われていたのが、今はだいたい30ないし 4% アメリカがリセッションになる。つまり2四半期連続のね、マイナス成長になるってこう言われていて、同じことは日本にも言えますよね。はい、日本の株が弱いのはですね、日本経済弱いですよということになりますよね。長期債がね、1.5 から 0.3% 下がるってね、相当景気の先行きに弱気にならなければ起きない現象です。6.5% が 6.2% になると全然違うわけだから。違いますね。だから、僕はそういう意味ではですね、トランプがですね、4月2日にリベレーションデーだと言って、2日の彼の発表は、2日のニューヨークのマーケットが235ドルぐらい高で終わった後に発表されたので、じゃあ3日のニューヨークの市場どうなりますかねって言って見てたら、ナスダックが1000下げた。SP も270いくつ下げた。ダウに至っては1700近く下げた。すげえいい解放の日だなと。解放の日ってのは普通上に向かうんじゃねえのかと、はい。下向いてるわけですよ。だから私は3日のニューヨークの株価が落ちたことについてね、トランプが聞かれて、いや、すべてうまくいって、言ってねえじゃんと。ねえ。株は調整局面に入っているわけだし、はい、だからそういう意味で言うんだらばですね、トランプ関税引き上げの最終的な着地が見えない間はマーケットは非常に不安定になります。そういう状態がまだ続いているし、今日もね、僕にね、そろそろ株買いですかねとか言ってきた人がいたんだけれども、
はい、
知りません、私は。まだね。それはやっぱり相当厳しい状態が続くと思います。それぞれの人が判断して、規模も小さくしながら、マーケットに参加していくにはいい時期かなというふうに思います。株は下げた時が買い場です。
次はトランプ政権政策に関して根拠に乏しいものもありますし、情報漏洩の問題も出てきました。ほころびが表面化してきたような感じですね。
まあ、始まったばっかりだからね、ほころんだって気にもせずに政権運営するんでしょう。だってアメリカの大統領は4年間保証されているわけですし、大統領を弾劾するってのは韓国よりもはるかに難しいはずですから、それはないと思うんですね。ほころんだって彼は政策を進めるんですよ。でもね、やり方がいい加減だっていうのは確かで、
はい、
例えばね、僕はロサンゼルスの空港を歩いてる時かな、日本は 46% で、46% ってひっくり返ってですね、よくよく飛行機に乗ってインターネットつなげて見てみたら、アメリカに与えている打撃をまず左側に数字で示して、はい、それ日本は46だぞと。それ24にしてやるから、寛大な措置だろうと。日本はアメリカに対して 46% の関税かけてんだぞと、実質的関税かけてんだと彼は言ってるわけですよ。じゃあその 46% ってどっくり出てきたんだよと。
はい、
ね、米に対する 700%、あれね、多分宣伝用に言ってるんですな。日本に 24% の関税かけて、いや、日本はアメリカの米に対して 700% の関税かけてるぞと。農林水産省によれば、まあ、特別枠を含めても400何パーセント、400でも高いよなと
、はい、
まあ思うんだけども、じゃあその 46% がどっから出てきたのかと。だから工業製品については日本はほとんど関税はですね、一桁台なわけなので、日本では毎日新聞が報道し、非常に単純な図式で、AI で計算したんじゃないかと言われていて、よってですね、オーストラリア領の無人島にまで関税がかかるっていうね。
そうなんですってね。
でね、こういうことらしいです。貿易赤字額を輸入額で割って、0.46 とか出てきますよね。100かけると、例えば 46% になるわけじゃないですか。それを2で割った数を相互関税として課してるんじゃないかと。これはいい加減な話ですよね。こんなのはありえないなと。だから700とかいろいろな具体的な例出して日本が為替操作してるとか、まあいろいろ言いたいことはあるんでしょう。でも計算できねえなこれと、
はい、
思ってアメリカが日本に対して出してる赤字額を算出して輸入額を見て何パーセントやと、寛大に見てやるからその半分でいいよって。46の半分は23だから24って、まあ結構近いじゃないですか、
はい、
で韓国25で日本24なんですよ。それなぜかと思ったら、はい、確証はないけれども、 トランプはね、日本に対して特にこういうこと言ってるんですよね。賢い国で、タフな国だと。それでね、アビって言うんだな。アビとこの前会った時には、で彼は安倍さんが好きだったから、俺第一期目の時に言ったんだよと。日本とアメリカの間は貿易上にいろいろな問題があるよと。いや、安倍もそうだそうだって言ったんだよと。彼は賢いからよくわかってるんだよという話をしてね。つまり、ウクライナでもそうなんだけど、過去にアメリカが使った金については、取り戻したいっていうのはトランプの基本ですよね。ヨーロッパはマーシャルプランでアメリカが立て直したんだと。で、日本も朝鮮戦争が始まった時に360円のね、為替レートを許したわけですよ。360円ですよ、今から考えれば。1971年、ニクソンショックの時まで続いたわけですよ。だから、ヨーロッパも日本も、アメリカが補助金出してきたからここまで反映したんだろうと。それは今返せって言ってるわけですね。アメリカ産業を簒奪されたからそれを取り戻すんだっていう考え方なわけですよ。はっきり言って何回もこの番組で言ってるけども、古い。古い。で、彼が想定している産業はね、造船でしょ？鉄でしょ？製薬でしょ？アルミでしょ？もうね、古い産業ばっかり頭にあるわけです。でもね、その結果何が起きてるかっていうと、アメリカが誇るべきハイテクの株価がね、どえらく下げてるわけですよ。アメリカは日本やヨーロッパのおかげで貧しくなったっていう、いや、貧しくないですよと。僕はアメリカに行ってきたけどね、新しいことはどんどん進んでいるし、ウェイモ1についてはまたいつか喋ってもいいと思うんだ。新しいことをどんどんやって、頭脳が集まって、それが富を生んで、もちろん所得の格差はあるけれども、アメリカはどう考えたって強い国です。散奪された散奪されたって言うけども、そういう面は確かにあります。日本はアメリカの対する黒字で経済成長を戦後したわけだから、それは分かってますよと。でも今日本は一番世界の国々の中でアメリカに投資してる国でしょって言ったって、彼にはその頭がないわけですよ。これは前回も言ったからあんまり言いたくないんだけども、トランプが狙いとするアメリカ産業の再生というのは20年必要です。だからその間にアメリカ経済もね、ボロボロになる可能性があるし、中間選挙がもう迫っているので、私はね、いつか軌道修正せざるを得なくなるなと思ってるんだけれども、
はい、
彼は年も取ってきたしね、カタクナだからあんまり方針変えないと。そうすると、世界は残念なことになると。あとね、ウォルシュさんが、Google なんか僕が使うときも心配でしょうがないぜ、ね、通信手段なのに、そんなものを使ってるっていうのはね、まあ要するに素人集団だってことですね、トランプ政権の。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
ロスで4試合見たうち、日本人の選手が先発したのが2試合です。一つは山本投手で、もう一人は佐々木投手ですよね。
はい。
で、この二人は同じように日本人の選手なんだけども、見てて全然違うなというふうに思いましたね。
そうですか。
で、両方ともですね、日本ではいい投手だって言われて、まあもちろん実績は山本の方があって、山本がアメリカ行くんならしょうがないよねという意見があり、
はい、
佐々木については早いんじゃねえのみたいな議論があって、でも私はその議論には加わりたくないわけですよ。つまり佐々木ってのはね、いつ投げられなくなるかもしれないっていう危機感を持って大船渡から出てきてプロに入り、最高峰の舞台で活躍したいと思ってドジャースを選んだわけですよね。で、それはそれでいいと思う、
はい、
だけども山本佐々木って2日連続見て、で、この週末もね、土曜日に山本が先発し、日曜日に日本時間ですよ、佐々木が先発するっていう対フィリーズ戦をね、僕は楽しみにしてるわけですよ。
はい。
ドジャースはまあ8連勝しているので、いつ負けてもいい状態なんだけれども、また山本は勝つんじゃねえかな、というふうに思いますよね。で、問題なのは日曜日の佐々木で、佐々木はね、一番よく見える三塁側のダッグアウトの後ろのホームベース寄りのところから見てたんですよ、
はい、
で、彼の投球がよく見えたんですよね。顔はよくわからなかったんだけれども、何か弱々しい感じで神経質な感じで、はい、とにかくね、2回の途中の打者までにね、62球か3球投げたんですよ。その間ずーっとね、スタジアムがね、なんかシーンとしちゃってね、こいつ大丈夫かみたいな感じで、観客が息飲んじゃって球場が盛り上がらないわけですよ。 で、東京でもね、第2戦に先発して、4回の最後の方は三振も取れたし、少し改善すれば大リーグでも通用するかなと思ったんだけども、第2戦を見た範囲では、全然今の状態では通用しませんよ、ね。
ダメですか。
で、それが、土曜日に山本の後に佐々木が投げるわけですよ。で、相手がね、フィリーズのノラなんですよ。ノラはいい投手ですよ。で、それと投げ合わなきゃいけないので、で、私はもうこう考えました。佐々木くん、大谷のね、あの気持ちのどぶといところをもらってきたらどうかやってね。それが本当に必要だと思います。彼はね、僕は本気でやったら力はあると思う。
はい。
ロバーツもそう言っているし、フォークをうまく使えばね、三振も取れる。で、私は、また、2回の途中で、または3回途中で、60球とか70球投げて下げられたら、チャンス巡ってこねえんじゃねえかなと。で、そのために今日一生懸命言ってるわけですよ。
はい。
で、佐々木君には頑張ってほしい。
そうですね。で、
日本でいろいろ言う人いるけど、そんなの気にせずにですね、俺はこの道行くんだって選んだわけだから、頑張ればいいわけですよ。で、力はあるんだと思うし、ただね、体がまだ細い。
あ
とね、心が細い。はっきり言ってね。ずぶとい、大谷は。見てて。大谷のね、サヨナラホームランは、飛行機の中でしか見れなかったけれども、とにかく、ここぞという時に活躍するね。
そうなんですよね。
パワーがある。だから、そういう意味で言うならば、私は、佐々木がね、この日曜日にしっかりした投球をして、4回は投げてほしいな。5回は無理かもしれない。結構ね、日本時間の早い試合だったと思うな。フィリーズ戦。フィリーズ強いですよ。ハーパーもいるしね。毎年優勝候補になって、今年はアトランタがメタメタなので、フィリーズが出てくると思うんだけども、やっぱり強いチームに対してしっかり実績残す。
はい、
そうじゃないとね、もう先発の順番回ってきませんよ。もうとにかくドジャーズには山ほどいいピッチャーがいる。そういう意味で私はですね、佐々木くん。日曜日頑張ってよ。
頑張ってほしいですね。
そう思ってますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、佐々木朗希投手、ラストチャンスかなでした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
ロスの話しようと思うんですけど、やっぱりね、ちょっと景気落ちてんのかなと。
感じますか？
新しい店は繁盛している一方で、閉鎖に追い込まれてる店もいっぱいあるんですよね。日本ってスタバってどこ行ってもものすごく人がいるんだけど、アメリカではあんまりいませんでしたというのと、街にね、ショッピングバッグジェントルメンとレイディーズが結構いるんですよ。まあもちろんアメリカっていうのは非常に格差の激しい社会で、我々の想像を超えたところもあるんだけれども、トランプ時代始まったばっかりでね、これからどうなるんだろうなという感じがします。ただね、やっぱり新しいことやるの好きだなと、アメリカって国はね、というふうに思いました。あと2回ぐらいロスの話をしようかなと思います。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。